この16章のところには罪に対する報いのことが出てきます。一節のところにメフィボシェテのしもべ、ツバが王を迎えに来て、たくさんのものをダビデに捧げたわけなんですけれども、しかしこのツバというのはメフィボシェテの家来であったわけです。しかしメフィボシェテが体が不自由なために王となることはできませんでしたし、もう生活もままならない。それを良いことにしてこのメフィボシェテ、このツバはメフィボシェテのものを勝手に使ったり自分のものにしたりとか、そのようなことを行っていたわけです。4節のところには、王様あなた様のご好意をいただくことができますように伏してお願いいたしますというふうに、彼は千葉でこのメフィボシェテのものであったものを自分のもののごとくにして、しかもメフィボシェテはこのエルサレムにとどまって、そしてイスラエルの家は父の王国を私に返してくれると言っておりましたというようなことを言って王に取り入れようとしたわけです。そのことはまた後に明らかになってくるわけですけれども、人の心は非常によこしまなものであるということを思います。そしてまた5節にはシムイという人が出てくるわけですけれども、彼はサウル家の一族であり、没落してしまった。そのことのために7節見ると、シムイは呪ってこう言った。出て行け出て行け、血まみれの男、よこしまなものよと、このようにダビデを呪っていったわけですけれども、しかしダビデはそのことに対しては一つも報復しない。このダビデの家来アビシャイがこのその呪いに対して彼は怒って、そして9節見ると、あの首をはねさせてくださいと言ったわけなんですけれども、ダビデは12節に、おそらく主は私の心をご覧になるだろう、そして主は今日の彼の呪いに変えて私に良いことをもって報いてくださるだろうと、もう全く主に信頼して、このシムに対しては何一つしなかったということであるわけです。もちろん彼は確かに言われた通りの血まみれ、もう人の命を奪うよこしまなもの、このバテシマとの会員、そういうようなことを思って、彼は一つも反論することはできなかったわけですし、しかしそれ以上に、彼には主に対する信頼信仰があった。この罵られても罵り返さず、苦しめられても脅かすことをせずという、あのイエス様の姿がまた彼の心の中にあったと思われるわけです。彼は一切を主にお任せし、そしてまた悪に対して悪をもって報いず、彼はこの手出しをしなかったということであるわけです。そしてこのアブサロムのところに、このアフィトフェルが、この前以前にはダビデに仕えていたわけなんですけれども、このアブサロムのもとに行って、そして助言をするということをしたわけです。そしてまたそのところに16節に、ダビデの友アルキジンフシャイがアブサロムのところにもう来たというような、もう鬼に金棒のような状況になったわけですけれども、しかしこれはまたダビデが言った通りのことであり、そしてまた神様はダビデを助けるためにフシャイを送って、そしてこのアフィトメルの助言に反対するというようなことをさせたわけです。そしてこのアフィトフェルがアブサレムに助言したのは何かというと、21節に、父上が王宮の留守番 残した側面たちのところにお入りくださいというような、もうそのようなもう侮辱するようなことをアブサロムにアフィトフェルは助言をした。まあ、このことは実は確かにナタンが予言したことであったわけなんですけれども、このアフィトフェルは実はその孫娘がこのダビデと会員したバテシバであった、そういうこのつながりがあって、まあこういうことは偶然のことではなくて、アフィトフェルはもうダビデに仕返しようというような、そういう思いがこうした言葉に現れたのではないだろうかと思われるわけです。しかし全ては神様の御手の中にあった。そしてアブサブロムはもちろんもうこの横暴を働いていく、そしてついには失脚するということが出てくるわけなんですけれども、本当にこの16章というのは人々のこの思いが交錯しているような状況の中にあるわけなんですが、しかしそれでもダビデはこの苦難の中にも主なる神様に従っていく。私たちも、私たちの周りにはさまざまな人がいて、いろんなことを言われるかもしれませんけれども、私たちは何よりも神様を信頼して従っていくものとさせていただきたいと思います。